マタイによる福音書第23章の1節から12節。それからイエスは群衆と弟子たちにお話になった。律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている。だから彼らが言うことはすべて行い、また守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはならない。言うだけで実行しないからである。彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。そのすることはすべて人に見せるためである。聖句の入った小箱を大きくしたり、衣服の房を長くしたり、宴会では上座、街道では座席に座ることを好み、また広場で挨拶されたり先生と呼ばれたりすることを好む。だがあなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の師は一人だけで、あとは皆兄弟なのだ。また地上のものを父と呼んではならない。あなた方の父は天の父を一人だけだ。教師と呼ばれてもいけない。あなた方の教師はキリスト一人だけである。あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、へり下るものは高められる。さっきテレビの評論家とですね、テレビのですね、アナウンサーの間のいろんなことがあったりして、見てですね、ある時までですね、ああいうニュースステーションなんか見てたんですけど、最近見るのをやめたのはですね、昔は評論家の人の話を聞いていいこと言うなと思ってましたけど、評論家っていうのは何でも言うんだなというですね、はい、ですね、やっぱり評論は評論なんだろうなと、責任がないんだなと思いながら聞いてたりするからです。ですね、評論家がいい話をしててもですね、じゃあその人が何か悪いことをしないかって、そうじゃないですもんね。あれの言ってたことは一体何だったんだろうっていうような思うことも多々あるのでですね、やっぱりですね、いいこと言うなと思っても、でもそれを実行するかどうかっていうことはですね、やっぱり問われるなと思います。で、昨日授業が昨日から始まりましてですね、で、自分のスタンスはですね、これから契約を結ぶからって言ってですね、で、あなたたちが授業中何しても僕は注意しないって言ってですね、物を食べようがですね、内職しようが寝ようが僕は一切注意しないですね、で、その代わりこれ契約だから、その代わり喋るなとですね、はい、あなたたち何全て許してあげるから、ね、でも喋らないっていうことだけはね、契約だからねって言って、でそこまで止めとけばよかったんですよ。よかったんですけどですね、だから去年の子はね、その授業中にトランプをしたり、ね、お菓子を食べたりしてね、しても僕は一切注意しなかった。それ言わなきゃよかったんですけど、言ったもんだから最後のクラスの子がですね、本当にどうかって思ってトランプしてましたもん。昨日第一時間目からするっていうのはやっぱおかしいでしょと僕は思いながら、でも言ったことは守んなきゃいけませんので、一切注意をしませんですね、ですね、楽しいとかって言ってですね、やっぱりでもあんまり注意しないもんだから、やっぱり途中でやめてましたですね。そんなもんだろうと思ってですね、はい、でも来週は何してくれるか楽しみにしておりますけどね。でもですね、やっていいっていうことと、やっぱり注意されないのは違うことなんですもんね。自分で考えなさいっていうことを言いたかったんですが、そこまでは通じてないみたいですね。で、イエス様はですね、律法学者やファリサイ派の人との教えと行いについて弟子たちに注意をですね、今日は促されています。モーセ以来ですね、民衆に律法を教え、具体的な生活の中にどのようなに守るべきかっていうのをですね、指導してきた人たち、それはですね、指導に関してはですね、認めておられるんですよね。しかし問題はですね、教えではなくして、言うだけで実行しないっていうことをですね、いつも問題にされるんですね。律法学者やファリサイ人たちが言うだけで実行しない、それのことがですね、イエス様にとってはですね、やっぱり見られるところ、いいことを人に押し付けるだけで人を助けようともしないっていうことを今日は問題にされているんだなというふうに思います。ですから言うだけ人間になるなという、きちっとですね、そうだろうと思うんですね。やってない人の言うことはですね、やっぱりあんまり重みがないのと同じだなと思うんですね。で、明日はカフェデモンクがありますのでですね、またお坊さんたちがたくさん来て、また新聞とか、テレビにもなんか宣伝してくれたみたいですね。だから明日多分またおいだろうっていうですね、 そうすると坊さんの数が足りないんですけどね、まあ、牧師の数はもっと足りないんですけど、どうするんだろうって言ってですね、5人にですね、40人来たらですね、どうするんだろうと思いながらですね、まあそれはいいんですけど、まあその中でですね、まあいつも浄土真宗のお坊さんたちが多いんですけど、この前浄土宗のお坊さんがおられまして、法然さんですね、浄土宗は親鸞さんと法然さんはやっぱ違うんですね。で、やっぱ違いますよねって言ってですね、違う違うって話をちょっとしてまして、で法然さんはですね、じゃあお念仏とかってですね、なんかどう言ってんですかって言ったらですね、難しいことをですね、ちょっとメモしたんですよ。法然さんこう言うんですね、たとえ夜ごとを営むとも念仏を申し申しこれをすると思いをなせと、夜ごとを支出念仏をするとは思うべからずってですね、そう、意味はどういう意味ですかっていうと、日常生活をするときは、念仏の中でそれを行っていると思いなさいとですね、日常生活の中で念仏していると思ってはならないですよって言われたんですって言われて、ほうってですね、念仏の中で日常生活はあるんだ、日常生活の中に念仏があるわけではない、これをきちっと、考えておきなさい。ですから全てはですね、念仏の中で生活は営まれているのだというですね、だから念仏を今日やろうとか明日やろうとかですね、このだけやろうということはありえないという、まあそういうことをですね、おっしゃったんだというですね、まあ多分逆転の発想なんだろうなと思って聞いておりましたですね。で、私たちキリスト者にとって日常生活は御言葉の中で行うものであってですね、日常生活の中に御言葉があるわけではない、自分の生活の中の全ては御言葉に包まれてるんだですね。だから自分たちが生きていること、やっていることは全て御言葉の中で行っていることなんだということを知りなさいという、まあそういうふうに聞こえてきたんですね。で、その人の生き方が信仰を語るっていうふうに言われますですね、祈ってないキリスト者とか聖書を読んでないキリスト者とか礼拝を大切にしないキリスト者っていうのは多分みんなすぐ分かると思うんですね。それはきっと御言葉の中にそういうものがあるから、やってないとやっぱりその人に身につかないということかなと思うんですね。その人がどんなことを言ってもですね、人は多分動いていかない、やってる、祈ってる、聖書を読んでる、そういうことがですね、相手に伝わった時に相手の心を動かすことができるのではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちも御言葉の中に生きております。どうか私たちの生活のすべてが御言葉の中で行われることと信じ、そして御言葉の上に立って今日も生きていくことができるようにしてください。今日も御影教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。また九州学院の生徒たちを守り、どうか御言葉に養われる学生生活となるようにしてください。病床にある方々、悩みに直面している方々にはイエス様が寄り添っていただき、あなたの御言葉によって救い、守り、導いてください。今日も私たちに与えられた務めを果たすために、聖霊の豊かな祝福を豊かに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。